恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
まず最初に聖書ローマ書2章1節から11節を拝読いたします。だから、ああすべて人を裁く者よ、あなたには弁解の余地がない。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めている。裁くあなたも同じことを行っているからである。私たちは神の裁きがこのようなことを行う者どもの上に正しく下ることを知っている。ああこのようなことを行う者どもを裁きながら、しかも自ら同じことを行う人よ、あなたは神の裁きを逃れうると思うのか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。あなたの固くなな悔い改めのない心のゆえに、あなたは神の正しい裁きの現れる怒りの日のために神の怒りを自分の身に積んでいるのである。神はおのおのにその技に従って報いられる。すなわち一方では耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものとを求める人に永遠の命が与えられ、他方では党派心を抱き真理に従わないで不義に従う人に怒りと激しい憤りとが加えられる。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。以上です。もう亡くなられました三浦綾子さんが、裁きの家という小説の後書きにこんなことを書き残しています。家庭は裁判所ではないはずだ。しかし現代においては家庭もまた裁き合う場所でしかなくなっている。家庭とはすなわち家族が集まるところです。本来一番親しくしている者が共に集うところです。しかしその家庭が裁きの場になっていると三浦さんは言うのです。この言葉が本当であるならば、私たちには息つく場所がありません。家族メンバーは一人、そしてまた一人と自分が裁かれることのない場所を求めて、その心は家庭から遠のいていくでしょう。でも実際のところ、家庭以外のどこで互いに裁き合わないような場所を見つけることができますでしょうか。裁判所に行くのが楽しくて仕方のない人はいないと思います。私もアメリカに来て何度か陪審員の通知をいただきました。これは米国民の義務でありますが、心のどこかで陪審員にはなりたくないという気持ちがあります。なぜなら、自分は見知らぬ人の人生に大きな影響を与える場所に立ち得ないし、また立ちたくないと思うからです。しかし一方こんなことも思います。この国では本物の裁判をテレビで映したり、映画やドラマの中にも法廷を舞台にしたものが多く、そこには多くの視聴者がいます。私たちはそれを見ながら自分なりにどちらが正しいのか、どちらが正しくないのか心の中でジャッジをしているのでありましょう。傍観者として人を裁くというようなことを私たちはもしかしたら心のどこかで望んでいるのかもしれません。私たちは人から裁かれたいとは思いません。私はこれまで私は裁かれるのがたまらなく好きなんですと言っている人に、 出会ったことはありません。しかし今日は裁かれるということではなくて、自らが裁く側に立つということはどういうことなのかということに注目したく願っております。聖書は裁かれるということについても書き記し、同時に裁くということについて私たちに語りかけています。いくつかのことを見てまいりましょう。まず最初に、私たちは互いに何も知らない。聖書の中の予部記を読まれたことがある方も多いでしょう。そこに記されております予部という人について聖書は開口一番、その人となりは正しく、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかったと記しており、彼には十人の子があり、所有している財産も多く、彼は東の人のうちで最も大いなる人であったと書かれています。その彼に災いが起き、そのすべての子たちを失い、所有する財産もすべて失い、果てには自分自身、足の裏から頭の頂きまで皮膚病にかかり、肺の中に伏すようになりました。その哀れな夫の姿を見た彼の妻は、神を呪って死になさいとまで言います。この予部記の命題は、正しい人がなぜ災いに遭うのかということであり、彼はこのことについて友人たちと議論を交わすというのがこの予部記です。しかしその議論は平行線をたどり、誰もが納得のいく答えを見出すことができません。そしてその最後に至り、それまで沈黙を保っていた神が、つむじ風の中、予部に語りかけます。その語りかけを一言で言いますと、あなたは世界の神羅万象についてその全容を知っていて、そして説明ができるかというものでした。それらの言葉を聞き、ヨブは神の前に自分の無力さを悟り、減り下り、悔い改めるのです。そう、彼はこの世界についてこれっぽっちも何にも知らなかったのです。そして言います。私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない、計りがたいことを述べました。私はあなたのことは何でも知ってるのよ、分かってるのよとしたり顔をして言われる方が時々います。しかしそれは間違ってると思います。私たちは互いの全てを知ることなどはできないのです。それが夫婦であっても、親子であっても、私たちは互いのことを完全に知ることなどはできないのです。ヨハネによる福音書4章には、イエスがサマリアのスカルの井戸で一人の女性に会ったということが記録されています。二人の間に会話がなされ、この女について一つのことが明らかになりました。それは、彼女にはかつて五人の夫がいたが、今共にいるのは正式な自分の夫ではないということでした。このような話を聞きますと、私たちはすぐにいろいろなことを想像します。ある人はこの女性に対してなんとルーズな人なのかと思い、またなんと飽きっぽいのかと思われるかもしれない。そしてこのような場合、人が考えるイメージは決していいものではありません。しかし私たちは一つのことを忘れています。それは、この女性に対して私たちが知っていることは、かつて彼女には五人の夫がいて、イエスと出会った時には別の男性と暮らしているということだけなのです。その女の名前すら聖書は記録しておらず、その女の生まれはどこで、子供はいるのか、どんな親に育てられ、五人の男たちはどんなものであったのか、今付き合っている男とはどんな経緯があったのか、これらのことについては私たちは何ら何も知りません。しかし、私たちは、彼女にはかつて五人の夫がいて、今は、などと聞くと、鬼の首を取ったかのように、この女はと、断言的なことを言い始めるのです。裁きが、そこから始まります。私たちの評価とか、ジャッジメントというのは、このような状況でなされているのです。 しかし聖書は唯一私たちのすべてを知っている方がいると言います。詩編の139編1節4節にはこんな御言葉が書かれています。主よ、あなたは私を探り出し、私を知り尽くされました。あなたは我が座るをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたが我が歩むをも伏すをも探り出し、我がもろもろの道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。主は私たちのすべてを知っている。私たちが誰にも明かすことができない心、いや、もしかしたら自分自身ですら忘れてしまっている心の古傷というもの、それらを知っていてくださるお方が神だと聖書は言います。このことは我々にとりまして大きな慰めです。この場合、知られているということ、それは受け止められているということを含んでいるからです。私はこんなものでこんな生涯を送ってきましたなどと説明する以前から、このお方は私たちのことを知っていてくださいます。しかし同時に、このお方が私たちを知り尽くしているということは、私たちが人に知られることなく持っている心の様々な罪というものも、このお方は知っているということです。ということは、このお方だけが私たちのことをジャッジすることができる唯一の存在です。そのジャッジとは、私たちのすべてを知っているという前提に立ってなされるものです。このことを私たちが知ることは、それはとても厳粛なことです。このことを踏まえて、パウロはこう書き残しました。私はあなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても何ら意に介しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら顧みて何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。ここでパウロは、人に裁かれたり実際に裁判の被告人席に立たされても、自分は一向に意に介さないと言いました。なぜなら、自分を本当に裁くことができるのは神だけだということを彼は知っているからです。そして同時に自分をも彼は裁かないというのです。私たちは自分のことすら完璧に知ることなどはできないからです。自分をいつも裁いている人は皆さんの中におりませんでしょうか。被告と裁判長がいつも心に同居している方、そんな生き方をこれからも続けていきますか。このようなことを続けますのなら、やがて心が引き裂かれてしまいますでしょう。そこからの解放を聖書は告げているのです。パウロははっきりと書いています。私を裁く方は主だけであると。そうです、私たちはいつの日かこの主の前に出なくてはならない。アリバイとか物的証拠とか、そんなことを言っている場合ではありません。すべてが明らかなのですから。 表向きはカッコつけていても、すべての人があの人は偉人だと言ったとしても、その心の奥底にあるその人の動機まで見通されましたら、果たして私たちは胸を張って神の前に立つことができますでしょうか。二つ目のこと、それは私たちには偏見があるということです。私たちは完全に公平になることはできない。昔ギリシャで私たちギリシャでは特に重大な裁判というのは暗いところで行ったといいます。すなわち判事も審査官も被告を見ずに、ただ事実にだけ基づいて裁判をするためです。顔が見えてしまったら、人間は感覚的な生き物ですから、その人の表情や仕草によって判決に自分の主観が入ってしまうからです。イサクとリベカという夫婦の話が聖書の中に書かれています。彼らには双子の男の子がいたのですが、彼らはその我が子をそれぞれ偏り愛しました。すなわち父イサクは兄エサウを、母リベカは弟ヤコブを、そしてなんとこの母に偏愛され育ったヤコブが、成人して子供を設けた時に何をしたかと言いますと、彼は自分の12人の子供のうちヨセフを偏り愛しました。最も純粋に公平な心で見るであろうと思われる我が子ですら、時に私たちは公平に彼らを見て向き合うことができないのであります。ということは、親友が自分が嫌ってる人との間にいざこざを起こしたときに、私たちがその二人の間に立ったとしたら、事実に基づいてそのいざこざを見ることは私たちには難しく、公平にその間を取り持つことができなくなります。これらに加えて私たちは、先ほどお話したように二人のことを完全に知り得ないのですから、彼らを正しく裁くことは不可能なのであります。しかし9節11節にこう書かれています。悪を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。ここにはユダヤ人もギリシャ人も、すなわちいかなる人間も公平に偏り見ることがない神がいると書かれています。この神は、それがユダヤ人であってもギリシャ人であっても公平にその人たちを裁くというのです。アメリカ人も北朝鮮人もイギリス人もアフガニスタン人も神の前に公平に裁かれるのです。ここにも私たちは慰めを見出します。なぜなら、私たちが人から公平に見られることのない世界に生きているからです。莫大な報酬を払って法律をかいくぐる弁護士を雇える人、そんなことはできない人、人間の下すジャッジに完全な公平さはありません。このように財力や地位とか性別、年齢によって我々のジャッジは偏ることがありますでしょう。このような世界では不当な取り扱いを受けている人、いつも自分の人生は貧乏くじばかりだと思っている方、神も仏もないかと思われている方、結論を出すのは早いのです。このお方は必ず公正に私たちを裁かれます。誠に人を裁くことができるのは神のみのです。神のみです。最後のこと、それは我々は人を裁くことができるほど正しくはないということです。もし人を本当に裁くことができる人がいるとしたら、その人は完全に正しい人であるべきです。そういう意味で、世界の国々でなされている裁判というものも、 100% 公平で正しい裁きであるということを断言できる人はいないでありましょう。実は今日見ております聖書箇所は、律法学者やパリサイ人に向けて書かれたと言われています。そうです。彼らは律法を厳格に守る宗教家であり、律法の専門家であります。すなわち彼らは自称、自分は義人、正しいと思い込んでいた人たちです。しかしイエス・キリストはこのような人たちに臆することなく向き合い、その偽善を指摘しました。有名な箇所です。マタイ7章1節5節、イエス様が言われたこんな言葉があります。人を裁くな。自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ、兄弟の目にある塵を見ながら、自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるであろう。皆さん、この箇所はとてもチャレンジングです。中には、なんと無礼なことを言ってるんだと内心、穏やかではない人もいるかもしれません。それはそうでありましょう。キリストは、あなたの目の前には、梁があるというのですから。梁とは、家の屋根の太い横木です。そんな巨大な木材が自分の目の前にありながら、なぜ誰かの目にある小さな小さな埃を何とかしろと言うことができるのかというのですから。そしてこんな言葉を聞くと、それを逆手に取る方がいます。誰かから何か注意されると、お前は何者か何様か、まずあなたの針を取ってから出直してこいとか、これまた偉そうに言う方がいらっしゃる。言うまでもなく、このようなことを私たちは泥の塗り合いと言います。それでは私たちは互いのことを本当に思って互いの塵を取り除けることはできないのでしょうか。いえ、パウロはできると言います。まず自分の目合いの針を取り除き、はっきりと見えるようになったらできるというのです。私たちの針は取り除けられる。何によってか、イエス・キリストの十字架であります。イエスはまさしくそのような梁のような十字架を背負って、カルバリの丘で十字架におかかりになりました。私たちがこのイエスの十字架の光に照らされるときに、まず誰しも私たちは自分の目の前に、誰からではなく自分の目の前に確かに梁があることに気がつかされ、その梁はこのキリストの十字架によって取り除かれます。このキリストの十字架の前に立つときに、私たちは神の前に何も隠すことができないことを知ります。このお方は私のすべてを知っておられる。その時に、それまで地中に埋めて隠していたような罪がことごとくあらわにされ、私たちはそのことに驚き、そしてそれを前に自分は全く無力だということを気がつかされます。しかしイエス様はその私たちの罪の身代わりとなり、私たちのために十字架にかかり、私たちの罪の代価をすべて支払ってくださった。こうして私たちは神の裁きから除外されたのです。そのために、キリストは、己が血を代償として支払わってくださいました。言うまでもなく、そこに私たちの努力とか、償いは何もありません。100%。それは私たちに対するキリストの自発的な 愛によるのです。ということはこういうことです。私たちの目の前の針がこのキリストの十字架によって取り除けられ、私たちの目が開かれた時に私たちが見えるようになるとするのならば、それは私たちのために打たれたキリストの手と足の釘跡がまず私たちには見えるのです。ですから我々の針が除けられたことに対して我々が自分を誇ることなどは何もないのです。私は進学校時代の恩師、小林和夫先生が、このようなことを書いています。実は一番、キリストの福音にとって始末の悪い人は、自分が罪を認めず、罪人であるという自覚を持っていない人です。一番厄介な、一番神に近そうで遠くにいる人というのは、私は正しいのだと思っている人です。それが実は一番神に遠いところの一番神には厄介な人なのです。これは逆説的ではありませんが、まさに聖書が言うところの真理だと思います。私の福音に、神の福音に一番近い人というのは、自分の真相を知って、自分が癒されなければならない病人である罪人であるということを理解する人です。自分の恐ろしい罪を思い起こして、これが私の実態だということを掴んだ人の方が神に近い。そんなことは私には関係ない。そんなことはあの人のことだと頭の上を通り過ごさせて胸を撫で下ろす人。自分は少なくともそういう人間ではないと思うものの方がよほど神に遠いのだということを聖書は言っています。そしてイエス様は私たち罪人をこよなく愛してくださった。そのイエス・キリストが一番お嫌いになった存在というのは自分を正しいと主張して譲らない態度を持っている魂なのです。神の前に人間という存在は自分の真相を認めたらそんなに大手を振って歩けたり、私には罪がないということができる存在ではないのに、その自分の罪の姿に目をつぶって自分は正しいとする自称義人イエス様は、それを一番お嫌いになりました。どんなことをした人間でも、どんな修行をした人間でも、一枚面の皮を剥がしたら全部同じなのだというのが神の前から見た人間の姿なのです。神の前に人は一枚、面の皮を外したら全部同じだということを、私たちの針が取り除けられたとき、私たちが見えてくる光景はそんな光景であり、そのような人の先頭に立つものが自分なのだということに気がつかされていく。そうなりましたときに初めて私たちは謙遜に、謙虚に、人の塵すらも取り除けさせていただくことができるようになるのです。今日は三つのことを見てきました。私たちは互いに完全に知り得ない間柄である。私たちは完全にフェアであることはできない。私たちは人を裁くことができるほど正しくない。私たちはこれらに該当するものです。すなわち私たちは人を裁くことなどは本来できないのです。それは私たちの仕事ではなく、自分が託されたことでないことをするということは、そのことにあたる主に対する時に越権行為となってしまうのです。そしてこれら、我々は裁きの場に立つものではないということは、実のところその裁かれる側に立つ人に対する グッドニュースなのではなくて、私たち自身に対するグッドニュースだということに私たちは気がつかされます。時に私たちは人を裁くことにより、その心が閉ざされ真実を見ることができなくなり、その視野が狭くなります。怒りや苛立ちが心に湧いてきます。偽りの優越感に浸ります。これらのことに私たちは捕らえられてしまいます。しかしイエス様はマタイ11章28、30であの有名な言葉を語りました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。実のところ、この言葉が意味するところの一つは、私たちが人に裁かれる、人を裁くという重荷からの、神が与えたも休息を私たちに約束するものなのです。主だけが私たちを公平に裁かれる。私たちの裁きの場に立つことは私たちにはできない。主は私たちが受けるべき裁きをすべてその身代わりとして受けてくださった。この宣言は実のところ私たち一人一人を解放する宣言なのです。お祈りしましょう。天皇父様、今私たちが見てまいりました言葉は、約2000年前にあなたが言われた言葉、パウロが書き記した言葉です。そう、裁くということについて、これらの聖書の言葉が私たちに語りかけてきます。彼らの時代、このことが彼らの間の問題であったように、今日も何らからはかか変わらず、この裁きということがこの世界には満ちております。三浦彩子さんが言いましたように、その裁きの及ぶ場所たるや、我々の家庭の中にでさえこの裁きは侵入してきております。あなたはそのような私たちをどのように見ておられるんでしょうか。なぜあなたは十字架にかかられ、私たちの罪のために死んでくださったのでしょうか。まずあなたの目の前の針を取り除けるがよいと、あなたは臆することなく、誰彼ではなく私たち一人一人にこの朝も語りかけていてくださることを心から感謝いたします。なぜならあなたは私たちを心底愛していてくださるからです。この針を目の前にぶら下げつつ、その生涯を歩むということからの解放をあなたは私たちに願っていてくださるからです。私たちは誰彼も裁かれたくないし、裁くことも私たちはそこから解放されたいと願っています。なぜならその時に最も心騒いでいるのは私たち自身の心だからです。すべての平安は吹っ飛んでしまい、怒りや憤りが私たちの心に満ちてしまうからです。また決して正しくない優越感が私たちの心を締めてしまうからです。主よ、どうか憐れんでくださって、キリストの十字架ゆえに、この針を私たちの目の前から取り除けてください。そして愛と本当の謙虚さと祈りを持って、互いの目の前にある塵を取り除けること、 ができますように、あなたが私たちを助け励まし支えてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞこれから私たちが帰るその生活の座に、このあなたの約束が、勝利の宣言がこだまするように、あなたがお導きください。この時を心から感謝し、一度の心にある祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。